本日のメッセージの箇所はルカの福音書第19章28節から40節。ルカの福音書第19章28節から40節。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテバゲとベタニアに近づかれた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れて行きなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみると、イエスがなされた通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスを乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆、自分たちの見たすべての力ある技のことで、喜んで大声で神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。ここに王という言葉が出てきます。先ほど私たちもその王であるイエス様を称える賛美を歌ったわけですけれども、皆さんは王という言葉を聞いてどういうイメージを持つでしょうか。今の近代国家において王をいただく国というのはほとんど立憲君主制をとっていますから、古代の世界においては当たり前だった絶対王政において、どういう王がどういう存在だったのかということについてはあまりこう具体的に、また体験的に経験的に知ることは難しいと思います。王というのは敵との戦いに勝利して剣を持って支配するものでありました。絶対的な軍事力によって自分の思い通りにことを行う、それができるものが王であった。自分の前に全ての人をひれ伏させることができた人です。自分に反対する者や意に沿わない者を処刑する権力と力を持っていたのが王であった。もちろん王権というのは人々とのバランスの上に立てられているものでありますから、あまりにもめちゃくちゃなことをやったり好き勝手なことをやったら王国は転覆され、王自身も殺されてしまう、そういうことがあり頻繁にありました。ですから一定の自制が求められたということは、言うまでもありません。しかし王とは高みを極めた人のことであるのです。高みを極めた人のことを王と言ったわけですね。自ら最も高いものとして自らを高く掲げ、全ての人を見下げることができたのが王でありました。イエス様はイスラエルの王、全人類の王として神の都エルサレムにご入場になりました。入場というのは城に入るですね。ご入場になりました。しかしそこでイエス様がお示しになった真の王の姿というのは、人々が一般に考えていた王の姿とはかけ離れたものでありました。王様はですね、王は戦いに赴くとき、馬やまた馬に引かせた戦車ですね、それに乗りました。 戦いという、いや馬はですね戦いと力の象徴です。しかし詩編の147編には神は馬の力を喜ばずという言葉があります。神は馬の力を喜ばないという言葉がある。軍事力を頼みとする人の力を神様は打ち砕かれると宣言しておられるのであります。そして先ほどご一緒に読みましたけれども、預言者ゼカリアは誠の王がエルサレムに入るとき、ロバの子に乗って入場すると神の言葉を伝えています。シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和で、この柔和でというのは謙遜で自ら身を低くしてという意味の言葉です。ロバに乗られる、それもメロバの子の転ばに。皆さんロバ見たことありますか？ロバは荷物運びなどの雑役や人を乗せたりするのに用いられますけれども、戦いには絶対に用いられない動物です。平和を作る王として馬ではなくロバの子に乗る。イエス様はこのことによって誠の王とは何かということを行動で示しておられるのです。しかもこのロバがですね、ロバの子がベタニアという村から連れてこられたというところにイエス様のお心を知る鍵があります。このベタニアというのそのベテパゲベタニアとありますけれども、このベタニアというのはエルサレムから3キロほどのところにある、オリビア山のふもとにある、村です。でベテパゲというのはどこにあったのかということはよく分かっていません。むしろこのベタニアとベテパゲというのは同じ地域のことを表していたというふうにも、まあ、言われている。恵泉女学院大学の教授で新井英子という方がいらっしゃいます、まあ、いらっしゃったという方らしいですけれども、この方は2010年にがんのためにお亡くなりになりましたけれども、ハンセン病患者の方々の社会復帰のためにですね、またその支援のために生涯を捧げて、また聖書学者としても聖書の中にあるハンセン病に関わる記述についての論文を残しておられます。その中にこのベタニアはエルサレムを中心とするユダ地域のハンセン病患者の隔離地帯であったということを論じたものがあります。このベタニアっていうのはエルサレム周辺にいたハンセン病にかかった人たちの隔離のための村だったというのです。ベタニアというのは惨めさの家という意味、そういう言葉であります。それはそこがですね、ハンセン病にかかった人々の隔離地帯であったことと関係があるかもしれません。このベタニアにはマルタ・マリアの家がありました。ハンセン病だったシモンの家がありました。また死んだラザロをイエス様がよみがえらせなさったのもこのベタニアでありました。イエス様はハンセン病患者の隔離地帯であったベタニアをしばしば訪れて、そこに住んでいた人々を愛し、その地を愛されたのです。エルサレムに入場なさった後も夜になるとベタニアに帰りました。そこで世の人々から隔離され、差別され、神から呪われていると言われて捨てられていた人々との交わりの中に休息と平和を楽しんでおられた、それがイエス様であったのです。そのような土地がベタニアであったのです。ベタニアは先ほども言いましたけれども オリーブ山のふもとにある町です。オリーブ山というのはエルサレムを見下ろすことができるところで、エルサレムの映像がテレビなどで出るときにはそのオリーブ山から撮っているんですね。エルサレムから3キロほどのところにこのベタニアはあります。イエス様はベタニアに近づかれたとき、二人の弟子たちを使わして言われました。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れて行きなさい。イエス様はご自分がエルサレムに王としてご入場なさるとき、人々から最も低められ、卑しめられ、差別されていたベタニア。しかしイエス様がご自身が最も愛されたベタニアから、まだ人を乗せたことのない小さなロバの子を選び、それにお乗りになったのです。最も低められた人たちの最も親しい友、それがイスラエルの王だ、全人類の王だということを示すためであります。しかし皆さんはイエス様がロバの子に乗られるお姿をどのように想像なさっているでしょうか。ロバはですね、大人のロバでも肩の高さが96センチぐらいだっていうんです。96センチってこのぐらいですね。このぐらい肩の高さがで、背中もちょっと低いですね。肩の高さがここですから。でまだ人を乗せたことのない子ロバって言ったらどういうことだと思いますか。一目で見てまだ人を乗せたことがないって分かるってことです。人に聞いたんじゃないんです。あのロバ人を乗せたことありますかって、こうやって聞いて確かめたわけじゃないんです。一目で見てまだ人を乗せたことがないと分かるような子ロバってことはかなり小さいロバであるということであります。そうするとですね、イエス様がまたがったらどうなるかって言ったら、足がおそらくついただろうと言われています。だからイエス様がその転ばに乗ってエルサレムに入場なさった時っていうのは、上にドシンって乗っかって入場なさったんではなくて、こう股を広げたまま歩いて入場なさったんじゃないかというふうにも言われているんです。いずれにせよですね、そのロバの子に乗ったり、あるいはロバの子にまたがって歩いたりすると、どういうことかというと、人から見えないんです。仮にまたがってこうやって歩いたりすると、自分の元々の身長よりも低くなりますから、低くなるわけですね。また仮にそのロバの子に座ったとしても、かなり低くなるわけです。馬に乗って人を見下ろすのとは正反対の姿で、イエス様は王としてエルサレムに入場なさいました。ゼカリアは平和の王のエルサレム入場をロバの子に乗ってと予言しましたけれども、イエス様はそれをこのように実現なさったのであります。低められた誠の王の姿がここにあります。いよいよエルサレムが目の前に迫ってくると、イエス様と一緒にエルサレムに向かっていた人々、これはちょうどですね、杉越の祭りに多くの人たちがエルサレムにこう向かっていました。だからイエス様は杉越の祭りに行く人たちのその群れの中でこう移動しておられたわけですけれども、そこに弟子たちの群れもいました。そのイエス様と一緒にエルサレムに向かっていた人々はですね、自分の上着を道に敷いたというんです。旧約聖書にもエフーという男が自らエルサレムの王となったときに、人々が自分の上着を道に敷いたという記事があります。これはですね、王を迎える風習であったと言われる。37節、 イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づられたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに。この言葉、詩編第118編の言葉を弟子たちが歌った、まあ、このように言われています。弟子たちはそこで何を語ったんでしょうか。イエス様がなさり自分たちが見たすべての力ある技を語ったと言います。しかしこれもですね、一般に王が都に凱旋するときに友の者たちがですねする戦勝報告とは全く違ったものでありました。普通 の, あれあの王様の凱旋帰国であれば、王はどこどこで何万人の敵を撃ち殺した、王は何とかの戦いで敵の城を陥落させた、そのようなものであるはずです。しかし弟子たちが語ったことは神様の御業であったのです。イエス様が多くの人を癒されたこと、悪霊に苦しめられている人々から悪霊を追い出しお救いになったこと、5000人4000人の人々に食べ物をお与えになったこと、嵐を沈められたこと、目の見えない者の目を開き、歩けなかった者を歩かせ、耳の聞こえなかった者の耳を開き、礼拝から排除されていた者たちが礼拝者としての実存を回復したということを彼らは大声で叫んだんです。これが弟子たちの王を迎える叫び、告白でありました。これを聞いたパリサイ派のある律法学者が、お弟子たちがこうそんなことを言ってるのをやめさせてくれというふうに言いましたけれども、イエス様はそれに対して、もし彼らが黙れば石が叫ぶとおっしゃいました。誰にも止めることができない神の栄光の告白、これは誰にも止めることができないのだとイエス様はおっしゃっておられます。しかしこれはどう考えても軍事的な意味での王を迎えるパレードではありませんでした。この時はですね、この時エルサレムにはローマ総督のピラトがいました。ですからエルサレムはローマ兵によって厳重に監視されていたはずなんです。もしイエス様のエルサレム入場によってエルサレム中が新しい王が現れたということでもうひっくり返るような騒ぎになっていたのなら、ローマの駐留軍が介入したはずです。そのこの数十年後にですね、伝道者パウロがエルサレムに来た時に大騒動が起こってローマ軍が介入したという記録が使徒の働きの中にあります。使徒の働きと、このルカの福音書を書いたルカは同一人物です。ですから同じルカが書いたこの福音書にそのようなことが記録されていないということは、ローマ軍が鎮圧しなければならないと考えるような王のエルサレム入場ではなかったということがわかるわけです。軍事的な意味においても取るに足りないものであった。しかしそれが誠の王イエス・キリストのエルサレム入場であったと聖書は語るのです。イエス様はご自分が戦うべき真の相手を見据えておられました。それはイスラエルの敵のローマではありませんでした。イエス様の敵は悪魔であったのです。悪魔と戦って勝つ、このために必要なものは馬でも剣でもありません。謙遜であること、最も低められること、最も癒しめられてもなお父なる神様に自分のすべてを委ね、決して自分の正しさを主張しないこと、自分の正しさによって相手と戦ったり相手に言い返さないこと、これがイエス様の武器であったのです。 なぜそれがイエス様の武器だったんでしょうか。それは悪魔はですね、私たちが、私は正しい、自分は正しい、間違ってないということを大喜びするからなんです。私間違ってないもんねっていうことを悪魔は大喜びするんです。悪魔は私たち人間に自分の正しさを主張するように誘惑します。人が自分は正しいと主張するとき、人と人との関係は壊れ、人と神との関係は壊れるからです。そして人は自分の正しさを誇示し、それに執着すると、相手を倒すために武器を手に入れ、相手よりも強く、相手よりも高くなるためにより強力な武器を作り上げていく。そしてこれによって人は滅びていくのです。しかし神様は人を救うために、人を高慢に引きずり込む悪魔を打ち砕く戦いを行われたのであります。神様の最終手段、その最終的な決定だ、それは何であったか。それは神様ご自身が人となって丸腰でこの世の権力者の前に立ち、しかも自分の正しさ、神としての正しさを何一つ主張せず、ただ癒しめられ、痛めつけられ、十字架にかけられて死ぬことだったのです。これがイエス様の戦いでありました。なんと大しい戦いであったでしょう。それに比べ私たちはどうでしょうか。私たちは自分が悪くても弁解するんじゃないでしょうか。仮に自分が悪くなかった場合、私は悪くないと言うんじゃないでしょうか。あるいは自分の命を奪う力のある者の前では、自分が悪くても悪くなくても許してくださいと言ってしまうんじゃないでしょうか。悪魔はこのようにして私たちを陥れようとするのです。自分の正しさを主張させるか、あるいは悪魔の前にひれ伏させるか。イエス様はこれらの悪魔の誘惑と策略を完全に打ち砕くためにエルサレムにお入りになったのです。悪魔のすべての策略を知り尽くした方が捉えた最後の方法、それが徹底した謙遜、これを謙卑と言います。謙遜の謙という字ですね。卑しいという字を書いて謙卑と読みますけれども、徹底した謙卑、十字架の死であったのです。人類史上イエス様以外の誰もこの道を歩くことができた者はいません。今もいません。これからもいないのです。この方こそ誠の王であります。この方だけが真の王なのです。この方が当時もその後も、そしてつい最近まで最も癒しめられ、低められ、差別されていたハンセン病の患者の方々を隔離する村であったベタニアを最も愛された、そこを自分の安息の場として選ばれた、そしてその中の最も小さいロバの子をお持ちになったということを私たちは忘れてはなりません。私たちの王の力はどこに現れたのでしょうか。謙卑においてであります。私たちの王は何によって悪魔を打ち倒されたのでしょうか。謙卑においてであります。復活なさったイエス様、私たちと共におられます。私たちも低められることがあるかもしれません。誤解されることがあるでしょう。いや、私は間違ってないと言いたくなることがあるかもしれません。しかしその時、私たちは恐れてはなりません。謙遜によって、謙卑によって悪魔を打ち砕かれたイエス様が私たちを握っておられるからです。私たちも死の道を 共に歩くものでありたいと心から願います。お祈りしましょう。主イエス様、ベタニアの村を愛してくださったことを、そこをご自分の安息の場として選んでくださったことを感謝いたします。またその中で本当に小さいロバの子を選び、その上に乗り、ご自身が王であることを示してくださったことを感謝いたします。主イエス様、あなたは全く謙遜謙卑において悪魔の力を打ち砕いてくださいました。十字架によって悪魔の力を打ち砕いてくださったことを感謝いたします。主イエス様、あなたこそ私たちの王です。私たちはあなたの御前にひれ伏します。主よ、どうぞ私たちも私たちの王を仰ぎ見、高慢が支配するこの世の中にあって、ロマの子のようにあなたと共にあなたを乗せして歩くことができますように、心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。